下松市議会夢を語ろう、未来につなごう、高校生と議会の懇談会2023。市議会では毎年高校生から提言を受け、意見交換を行う高校生と議会の懇談会を実施しております。今年も8月9日に開催を予定しておりましたが、台風接近に伴い、残念ながら中止の判断とさせていただきました。直接提言を聞くことは叶いませんでしたが、事前にいただいた高校生からの提言と議員の回答についてご紹介します。
今回は、私たちが思う街づくり、私たちの夢
というテーマでご意見をいただきました。若い人たちにとって住みよいと思える街になるよう、いただいたご意見を大事にしたいと思います。
以前開催した時の写真が2枚あります。
1枚目、議場の議長席のひな壇に、たくさんの高校生と議員が笑顔で並んでいます。2枚目、手前の議員席に座った高校生たちが議長席の議員と向き合い話を聞いています。下松工業高校の提言。現状、問題点、遊ぶところがない。未来、遊ぶところを増やす。実現するには、レクリエーションを企画する。公園や騒いでも大丈夫な場所の建設。議員から提言への回答。高校生と議会の懇談会を始めて10年近くになりますが、同様の意見要望をたくさんいただきました。正直なところ、これは高校生の生の声を聞かなければ回答しにくい意見要望でもありました。高校生が下松市に望む遊び場所とはいかなる場所か、企業リサーチ等を調査してみました。インターネット予備校を運営するスタディサプリ社の調査。平日の放課後、どこで遊んでいる？自宅または友達の家、43.3%。その他、部活、勉強、アルバイトなどで遊ばない、24%。商店街、デパート等の商業施設、12.5%。休日、どこで遊んでいる？自宅または友達の家、40.4%。商店街、デパート等の商業施設、26%。その他、部活、勉強、アルバイトなどで遊ばない、16.3%。出店、LINE リサーチ。休日によく遊びに出かけるところは？女子高生、ショッピングモール、72.6%。カラオケ、46%。レストラン、ファーストフード、40.7%。 映画館、 37.4%。 カフェ、 32.7%。 男子高生、ショッピングモール、 40%。 カラオケ、 34.9%。 映画館、 34.2%。 ゲームセンター、 26.8%。スポーツ施設、26.6%。 調査した内容を見ますと、下松市は商業施設や映画館については近隣の他市と比べ同等以上に充実しているように思えます。しかし、高校生にとってリーズナブルな価格で過ごせるカラオケ等はほとんどないことから、一日楽しく過ごせるような遊び場を望む声は大いに理解できます。あ あくまで民間事業者の経営判断となりますが、高校生の皆さんにはこうした実情を SNS を活用し広く発信すると、声を上げることが事業者のマーケティングリサーチに好影響を与えるかもしれません。議会や行政ができることは、そうした事業者が事業展開の判断の一助となるよう、若い方の定住増、人口増を図り、下松市のにぎわいの創出、交流人口の拡大に結びつくまちづくりを進めていくことに注力することがますます重要になると思われます。以前に比べて地方都市で
若い方が新規でショップやカフェを起業、創業することも珍しくなくなってきています。
議会としても若い方が新たに起業できる制度も充実していくよう、今後検討を進めていきたいと思います。民間事業者が来てくれるといいなという願いだけでなく、自ら起業したいという若い力に大いに期待しています。
代表答弁、中谷史郎。
下松工業高校の自慢できる取り組み、挨拶運動、ゴミ拾いボランティア、当たり前工場委員会、地域の清掃活動など、地域の方と一緒に草取りをしている高校生の写真があります。
波陵高校の提言、現状問題点、内からも外からも愛される下松市を作ることが課題。住宅街と観光地の共存ができておらず、
住みよさ
を生かした観光資源が確保できていない。住む町としての機能は十分に揃っているように感じるが、それが良い面でも悪い面でもあると考える。未来、出身者が誇れる市であり続けること。実現するには、わざわざ来たいと思える観光資源の認知度が低いため、新しい施設を作る必要がある。下松の魅力、
住みよさ
を生かした観光資源。市民の中には、新しい施設の建設には否定的な意見もある。老若男女問わず市民の意見を交え、大々的な構想プランを育んでいく必要がある。小学校にアンケートを取る、中小企業を招いての座談会を開催するなど、議員から提言への回答、愛される下松市、大事だと思います。下松市では将来都市像、目指す町の姿として、都市と自然のバランスの取れた
住みよさ日本一の
星降る町を推進テーマとして、下松愛で未来へつなぐ安全安心な町を掲げています。下松市の観光の目玉としては、笠戸島、米仙湖、花岡が挙げられます。笠戸島には王城、家族旅行村、栽培漁業センター、島の学び屋などの施設があり、それぞれの施設の連携強化や笠戸島ハイツ跡地の有効活用が議会でも取り上げられています。住宅地と観光地との共存の視点では、昨年埴輪が発掘された天皇森古墳桜町をどう観光資源として活用していくのか、大きな課題といえますね。議会では市民と意見を交える機会として、議会報告意見交換会を公民館で行っています。また各種団体へ出向く出前市議会も行っており、商工会議所や各種団体へ出向き意見交換をしたりもしています。呼んでいただけましたら、高校へ出前市議会に行くこともできますよ。大々的な構想プランには、市民の皆さんの声がとても大事だと思います。 今回のような高校生と議会の懇談会も継続的に実施していきたいと考えておりますので、今後も若い目線でたくさんのご意見をいただければと思います。代表答弁、磯部隆義。華陵高校の自慢できる取り組み、国際交流が活発、地堀募金、留学生の受け入れと短期留学、英語科としてのグローバルな視点と地域のお祭りに参加するローカルな視点を兼ね備えた人材育成、学校運営委員会で地域や市議を招き意見交換する、花岡の全校生徒による美化活動。2枚の写真が掲載されています。1枚目、立ち型埴輪の写真。2枚目、2人の生徒がほうきを持って石段の清掃をしている写真です。下松高校の提言、現状問題点、若者が積極的に活動していない、できていない。未来、若者が中心となって街づくりをリードできる雰囲気を作る。実現するには、下松市で開催されているイベントを知るプラス参加する、コミュニケーションをとって意見を共有し合う、学校に意見箱を置く、総合の時間等を活用し各学校で下松市内の現状を考える、意見をまとめて解決策を考える、中高生がイベントやボランティアの企画を考え地域に貢献する、若者が安心して暮らせる下松市にする、街灯の設置、下松駅駐輪場の防犯カメラの設置。議員から提言への回答。中高生がイベントやボランティアの企画を考えて地域に貢献する、素晴らしい考え方だと思います。若い時にボランティアに関わることは非常に大切なことだと思います。イベントやボランティアを議員が紹介することもできますし、学生の皆さんが企画してくださったイベントも地域の皆さんはきっと喜んでくれるはずです。地域のイベントはたくさんありますが、一番身近な公民館祭りなどに関わりを持ってみてはどうでしょうか。そこでいろいろなノウハウを学んだ後に、各種団体を巻き込んで自分たちが主導するイベントを企画してみてください。個人的には4月に行われていた桜祭りの復活を期待します。街路灯の設置について下松市はまだまだ暗いところがあると思っています。学生の皆さんが通学路等で危険だと感じる箇所があれば教えてください。防犯カメラの設置については防犯対策協議会に議員側からも働きかけてみます。高齢化が進む中、若い力が必要となってきます。未来の皆さんのためにも、若者が中心となって街づくりをリードしていけるよう、これからもイベントやボランティアに参加する心をぜひ忘れないでください。代表答弁、藤井宏。下松高校の自慢できる取り組み、地域ボランティア、シトラスリボン、コンタクトケース回収、生徒の意見を聞くポスト設置、シトラスリボンプロジェクト、羽毛回収。2枚の写真が掲載されています。1枚目、満開の桜と霧戸川の河川敷の写真、2枚目、羽毛回収の様子の写真です。